クロスティックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はなんとエニーマインドの、そごさんに来ていただいて、前半戦はですね、そごさんの、経営者になるまでとかですね、いろいろ多分かなり面白かったんじゃないかなと僕的には思っております。後半はエニーマインドについて、もう少し聞いていきたいかなと思ってます。そうさん、エニーマインドといえば、かなり早い時期から M&A を成長戦略に、使われているということで、2期目からですね、からですかね、最初の M&A 実施したのは。で、上場前に7社を M&A という感じなんですけど、これは、なんか、創業前からこういうことを、考えながらやってったのか、2期目の M&A は偶然チャンスが来たからなのか、どういうなんか M&A を、戦略の、中核戦略の一つとしていると思うんですけど、どういう形で、発展していったかとか教えてもらっていいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、漠然となんか M&A が強い会社にしたいっていう気持ちは、創業時からありました。それ、理由で言うともう明確で、今まさにグローバルでこう、代表するような、Google、アルファベットにしろ、日本で言うと、例えば楽天にしろ、ソフトバンクにしろ、やっぱ M&A をこううまく活用 しながら成長した会社が、シェアをしっかり取ってるっていうのがあったので、漠然とこう、自分たちも、アジアを代表するような会社になっていくんであれば、M&A のケーパビリティ自体は取っていく、作っていく必要があるよねっていうのはありましたと。で、一社目って、僕ら日本の会社、日本の 4M っていう会社を買収していただいてるんですけど、これは、たまたまその創業者が、前職時代の先輩で、たまたま、こう、どうって話が来たっていうのがあって、かつ、そのちょっと前にたまたまシリーズ A の一番最初の資金調達約16億円、僕ら、創業して1年後ぐらいに、ちょうど16億円ぐらい調達してるんですけど、たまたまこう、タイミングよく資金調達できてた。っていう状況だったので、そういうタイミングもあってですね、1社目の買収をしたっていうのがあります、ね。
じゃあ1社目はそこそこ特殊案件っていうような日本人の会社だしみたいな感じなんですかね。
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
初めてなんか外国籍の会社を買収したのは、いつどこの国の会社を買収されたんですか？
次は香港の会社で、ちょうどにその 4M 買収した後なんで1年後ぐらい2018年とかですかね、そのタイミングで言うと、でそれも、僕ら、4M と同じような会社を買収したんですよね、実は。4M ってメディアの支援のビジネスをやってるんですけど、どちらかというとコンサルティング能力とかエグゼキューションが強い会社で、僕らって、テクノロジー開発が得意なので、そういう会社に僕らのプラットフォーム、今、決算説明とかに言ってますけど、エニーマネージャーっていうメディア向けのプラットフォームを持ってるんですけど、そのプラットフォームを持たせることによって、全然もっともっと生産性上げられるし、社単も上げられるし、よりパブリッシャーの開拓って進められるよねっていうのを、4M を通じて実現ができていたので、それをじゃあ横展開で、中華圏でも同じようなことをやりたいよねっていうことになったときに、中華圏で、そういった事業を、メディアの収益化支援のコンサルティングをやっているような会社を、探しに行って、見つけて、創業者を口説いて、ジョインいただいたっていうのがあります、ね。
なるほど。僕が聞きたかったことが今全部網羅されてましたね。いや、というのは、1社目は結構偶然でしたっていうことで、2社目も受け身でなんか偶然入ってきたのか、いやもうそこら辺から、こういう領域のこういう会社ないかなって探しに行ったのかをちょっと聞きたかったんですけど、そういう意味でいくと、2社目の買収に関してはもう大枠方針がなんか固まっていて、その中で自分たちから探しに行ったっていうことですね。
はい、おっしゃる通りです。で、かつ地域も狙って、もう地域と領域を自分たちでもうターゲティングして、で、自分たちで探して。で、僕が結構大事にしてるのは、創業者との相性、創業者同士の相性も大事にしてるんで、 そのエニーマインドのマネージメントを担ってほしかったんですよね。その中華圏をそれ強化したかったタイミングだったので。なので、その当時買収したアクアメディアっていう会社なんですけど、そこの会社の社長、創業者兼社長、ベンっていうものがいるんですけど、彼は今中華圏の我々のビジネスを統括してるんですよね。エニーマインドのマネージメントとして。なんで、まあ、そういう、こう、ディールを、こう、当時、M&A を通じてやったって感じです。
じゃ、基本は何て言うんですかね。ほとんどの M&A が、大枠の方針があって、自分たちは探して、実現に至ったっていうのは、ほぼ全てっていう感じですか？今
そう
ま
ですね。
で。
基本的にはもう、一社目以外は基本的にはもうほぼ、すべて、ほぼほぼの案件が、自分たちが、どのエリアのどういう事業を伸ばしたいからっていうのを、こう、決めて、その中で、まあ、どういうシナジー、まあ、どういうふうに、こう、PMI をやることによって、より、こう、要はグロースさせ、まあ、成長させられるのかみたいなところを、解像度上げていって、その中で、こう、いい会社を、こう、何社か、まあ、何社もあって、一番こう、フィット感があるっていうか、まあ、化学反応が一番起こりそうな会社を、と、こう、交渉していくっていうのが、鉄板なパターンです
な
ね。
るほど。それは基本的には国とその事業の横口のマトリックスがあって、そ
おっ
の
しゃる通
表を見
り
ながらソーシングしてるって感じなんですね。なるほど。
です。
相手、まだ埋まってないピースを埋めに行くっていう感
おっ
じ。
しゃる通りです。おっし
な
ゃる
る
通り
ほど。
です。
ちなみになんか M&A 自体が成功させるのは、すごい難しいなって思ってる経営者の人もいると思うんですけど、で、あと M&A が成功した失敗したかっていうのは、何をもって言うかも、なかなか難しいとこだと思うんですけど、御社においては、どうですか？おおむね成功してるんだと思うんですけど、今まで失敗案件だなって、そごうさん自体が思う案件ってあったんですか？
今のところ、失敗したなっていうのは、正直、あんま失敗がないって言っても、ちょっと調子乗ってるなって思われるかもしれないですけど、本当になくてですね、PMI 基本的にはうまくいってるんですね。で、なんでかってことをこう振り返ったときに、僕らって、テクノロジー開発って自分たちで全部やるので、プロダクトカンパニーを買いに行っていないんですよね。どちらかというと、コンサルテーションとか、営業だとか、オペレーションだとか、そっちが強い会社を買収して、僕らのプロダクトを持たせたりとか、僕らのグローバルにおけるプレゼンスを活用してもらったりとかして、事業を伸ばすっていうのをやってるので、
なる
そういうこう、プロダクトカンパニーって、どちらかというと VC からファンディングしてたりとかで、バリエーションもそこそこ高かったりとかするじゃないですか。ただ一方で、オペレーションドリブンな会社って、まあ、アジアにおいても何社かあるんですけど、インターネットの領域でも、B2B の領域ですね。で、意外にこう、安価にっていうか、ある程度のこう、バリエーションで、M&A ができるんですよね。で、かつ、利益とか、まあ、ボトムの利益をしっかり意識しながら経営してるケースが、まあ、基本的に自分たちで、ね、資本を持ちながら経営してるんで、赤字垂れ流しで、こう、グロースだけすればいいっていうよりかは、どちらか堅実にこう経営してる人たちが多いですと。で、その時に経営能力はあるし、ただ一方で、プロダクト開発のケーパビリティとかももちろん持ってないので、僕らの、プロダクト開発のところの強みと、まあ、グローバルで、同じような事業をやれるよっていう話、この二つを、こう、軸にですね、こう、買った会社の事業を伸ばすってことが、まあ、実現できてるので、まあ、ある種、こう、まあ、勝ちパターンっていうか、方程式ある程度、こう、できてるっていうのは、一つあるかなと思
なるほど。そうなると、その相手方の経営者の人の動機とも、まあ、アラインしてるって話なのかなと思ったんですけど、要するに、そういうコンサル会社とかやってると、自社プロダクトいつか持ちたいなって思ってますよね、多分みんな。
おっ
なん
しゃる
か、
通りなんですよ。
ね。だその
おっ
コ
し
ンプ
ゃる
レッ
通
クス
りなんで
も
す。
解消できるし、まあ、楽しく経営がよりできるみたいな感覚があって残ってくれるって感じなんですかね。
おっしゃる通りです。なんで、そうですね、おっしゃる通りで、そのプロダクトを持てるってことは、あとは、 グローバルによりこう連携できるみたいなところ、例えば EC の領域とかで言うと、クロスボーダー、まあ、越境周りとかすごいやっぱ盛り上がっているので、その越境で、じゃあクロスボーダーでクライアント獲得できるみたいなところも、一つポジティブだったりとかするんですよね。なので、そのグローバル展開みたいなところと、やっぱりプロダクト、開発みたいなところ、この二つがやっぱりポイントかなと思いますね。
なるほど。その M&A のそのソーシングリストみたいなのは、本社で作ってるんですか？各拠点と連携して本社が作ってるみたいな感じなんですか？
まあ、社長室的なのがありまして、そこで基本的にはまあ作ってるので、まあ、シンガポールのメンバー中心、まあ、メンバーというか、まあ、僕の直属のメンバーが、基本的にはまあリスト化をして、まあ、そこでこう、プライオリティというか、それぞれ、まあ、リストできた中で、まあ、ランク付けをして、良さそうなところから、こう、アポを片っ端から入れていくみたいなことをやるんですね。で、1回目のアポからもう僕が出るようにしていて、基本的には。
そうなんだ。それも聞きたかった。社長、はい、
社長が会いたいっていうメッセージを送らせるわけですよ。社長室長から。そしたら基本的にはほぼほぼアポが取れるんですよね。社長が、まあ、エニマイの社長が、要は、ストラテジックパートナーシップ、まあ、資本業務提携的なことを、議論したいんだと。この領域においてって。話をこう、持っていくと、基本的には店舗の経営陣、まあ社長、ないしはファウンダーが、アポに、まあ、ミーティングしてくれるんで、それをこう繰り返してって感じですかね。
なんかあれですか、その中で相性みたいな話があったんですけど、なんか M&A したらこの人辞めちゃいそうだなみたいな人も中には起業家の中にはいると思うんですけど、そういう場合はM&A しないって感じになるんですか？
そうですね。今までのケースで言うと結構やっぱ経営陣の獲得みたいな、各国におけるやっぱりこう経営陣、まあマネジメントチーム強くしていくっていう観点がやっぱ一つあったので、そこは今までのケースで言うとやっぱりこう、まあ M&A した後どう一緒にグロースさせていくのか、成長させていくのかみたいなところのすり合わせ、それに対して、どういう役割を担ってもらうのかみたいなところの、まあ、アライメントがすごい大事だったので、そこはすごい意識してましたね。残ってくれるかどうかみたいなところで言うと。まあ、ただ、今後に関しては、まあ、ある程度、こう、いわゆる、まあ、事業を買っていくっていうか、まあ、パーツを買っていくみたいなところ、人以外のところも、あると思うので、まあ、その辺はちょっとオープンに考えていかなきゃいけないよねっていうのは、
はい、
まさに、議論しているような状況
です、ね。いろいろ引き出しが増やしていかないといっていけない
時期ですね。
そうですね。
そうですね。
ちなみに、あれですか、基本は 100% 買収でしたっけ？
そうですね。基本的には、もう 100% の、まあ、ケースが大半で、まあ、マイノリティ出資とかは一切やらないので、100% ないしは、まあ、過半数以上を取得するっていうのが基本的なやり方ですね。
わかりました。あと、直近は DDI 社でいいんですかね。
はい。
DDI 社の M&A されてますが、これはどういう会社ですか？
これ DDI っていうのは、e コマースの、まあ、e コマースイネーブラーって言われてる件ですけど、e コマースの支援をやっている会社なんですね。で、インドネシアって、いわゆるブランド、メーカーが直接、こう、e コマースを通じて販売が難しいんですよね。ライセンスの兼ね合いで。マニファクチャーのライセンスとリテールのライセンスって別なので、どっかの e コマースのいわゆる支援会社が入るっていうのが構図になってます、ね。で、そういう事業を、まあ、要は市場間の中で、まあ、e コマースの事業をどんどんこう展開していくっていう、我々のインコマースの事業を展開するってなったときに、まあ、そのパーツがどうしてもやっぱ必要になってくると。その中で、こう、いわゆる EC の支援をやっている会社が、まあ、インドネシアに何社かあるんですけど、一番こう、魅力的だったのが DDI 社っていう会社になってます。まあ、それなんでかっていうと、まあ、非常に、まあ、グローバルのいわゆる消費財ブランドと取引がある会社なんですけど、まあ、基本的には解約もほとんどゼロに近いですし、めちゃくちゃこう安定的にこう 伸びている会社ですと。トラックレコードも素晴らしいですと。で、テックのケーパビリティは持ってないんですけれども、まあ、データドリブンな、オペレーションをやってるんですね。毎日毎日、こう、スプレッドシートとかで、こう、データを管理しながら、そのデータを持ち続きながら、こう、EC の、いわゆる活動の改善をずっとやってるような会社ですと。なので、まあ、思想的にも、すごい相性がいいっていうところと、あと、まあ、経営陣もすごい、優秀っていうか、他の会社と比べたときにですね、パワフルな部分があったので、まあ、そういう観点からですね、買収させていただくことに、感じですね。
ちなみに DDI 社のケースでいくと、一番最初に会った時から、ディールの完了、着地まででいくと、どれぐらいの期間をかけてるんですか？
これは1年半ぐらいですかね。
ああ、やっぱそれぐらいかかるんです
DDI
ね。
で言うと。このケースは、ちょっと我々の都合も正直あったんですよね。まあ、正直その、ファイナンスっていうか、まあ、IPO のドタバタっていうか、IPO するしないみたいなのもあったので、そのあたりで言うと、ちょっとこう、どうしても上場準備期間中って、M&A がしにくかったりとかっていうのはあると思うんですよね。なんで、そういう期間もあったので、非常に相性はいいよねっていうのは感じてたんですけど、そのスケジュールがどうしてもこう前後しちゃうっていうのは、まあそういう IPO の観点からあったのかなとは思うんですね。
いや、ちょっとあれですか。なんていうか、そういう意味ではそわそわしてた面もあるんですか。そうそう。あれ、他の会社に取られないといいな、みたいな少し思っ
そうで
て
すね。おっしゃる通り、おっしゃる通りですね。やっぱり、こう、お互いに相性がいいよねっていうのこう、ある程度、こう、相互認識っていうか、取れたときに、で、早くやっぱりディールダウンするっていう、すごい大事だと思うんですよね。まあ、やっぱり、こう、お互い熱量が高いうちに、こう、ディール
そ
ワー
う
ク切るってやっぱ大事じゃないですか。
ですね。
なんで、まあ、極力、そこは意識してますね。これまでのケースもそうでしたね。
なるほど。まあ、IPO の話が出たんで、少しあえて聞くと、まあ、IPO 自体が延期するようなこともあったと思うんですけど、まあ、それはいろん
はい。
な事情とか、最終的には実現してるんで、実現したという中で、その過程でなんか、総さん何考えてたんですか？なんか当初、まあ計画が多少狂う面はあったのかなと思いつつ、なんかどういうことを考えながら経営してたとかってあるんですか？
そうですね。ここで言うと、まあ、例えば、まあ、外部環境、まあ、僕らが、まあ、上場し、商に降りたタイミングで、そのすぐ、まあ、2日後とか、労働省がまさに始まるタイミングで、ウクライナとロシアの、戦争が始まったとかって正直あったので、まあ、正直、まあ、その外部環境の部分とかっていうのが、まあ、理由としてはあるんですけど、まあ、その時やっぱり一番意識してたところで言うと、まあ、とはいえ、まあそういう状況っていうのはみんな理解はしてるかもしれないが、いろんなステークホルダー、まあ社内のメンバー、特に社内のメンバーですよね。とかっていうところで言うと、まあ上場延期するってこと自体で言うと、別にポジティブな、パッと聞いた感じで、別にポジティブな印象に絶対ならないじゃないですか。なので、まあいかに自分と同じぐらいの解像度を持ってもらえるように、その社員のみんなに。コミュニケーションを、こう、まあ、密なコミュニケーションを取るのが大事だよねと思ってたんですよね。で、やっぱりこう、創業、まあ、初期からいるメンバーだとか、M&A で入ってきてくれているマネジメントとか、一部まあ、ストックオプションとか、それこそ、株高とかで、一部、エニマインの本体の株を持っていただいているような M&A で入ってきた経営陣とかっているので、まあその人たちを中心にですね、やっぱりこう、丁寧なコミュニケーションが必要だったので、そこはもう包み隠さず、なんで、まあ延期することになったのかみたいなところで、今後の方針だとか、まあスケジュール感、ある程度共有できる限り、オープンにコミュニケーションを取っていったところは、すごい意識してましたね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。 とはそのグローバルの組織運営の話なんですけど、今1500人弱ぐらいですかね。1500人も超えてますかね。ぐらい多分いらっしゃると思うんですけど、
はい、そうですね。
日本だけで仮に経営してても、その規模になるともう顔と名前が一致してこなくなる。当然、まあ多分数百人前半のところで多分限界が来ますよね。社長が顔と名前完全に一致させるのって感覚があるんですけど、そうさん、どの人たちまで認識して、なんか気にかけてるっていうか、ああ、なんかあいつ元気かなみたいなのって、多少思いを馳せるのって、どういうレイヤーの人までとかっていうのはなんかあるんですか？
そうですね。まあ、基本的には、もちろん各国の、カントリーマネージャーだとか、事業部長クラスは、基本的には、コミュニケーションを密に取っているメンバーなので、そのあたりは、ある程度気をかけているっていうか、まあ、日々コミュニケーションを取っているメンバーそうですよね。で、僕は意識しているところで言うと、今もそうですけど、毎週どっかの国に出張しているような状況なので、出張したタイミングで、社内の、いわゆるその、例えば、この後もジャカルタに飛ぶんですけど、ジャカルタのキーメンバーとの、簡単な、夜ご飯食べに行ったりとか、それこそ、DDI、買収した直後なんで、DDI のメンバーとコミュニケーション取るような時間を設けたりとか、っていうのは、やってるので、その直接のレポートラインじゃなくても、マネージャークラスとかでも、その出張したタイミングだと、直接コミュニケーション取らせてもらうような機会を、あえて設定してるっていうのはありますね。なんで結構ベッドなコミュニケーション取ってるかもしれないです、そこに関しては。
じゃあ、そういう意味だと、なんか顔が認識できてて、一回話したよねって人の数でいくと、それなりの数になってくるっていう感じなんです。
そうですね。半分ぐらいは、半分以上ぐらいは多分あるかな、知ってるかなと思うんですね。それぐらいは。
まあ、もうそのスタイルでいけるとこまではやってみようっていう感じですか、今。
いや、まあでもやっぱ限界はやっぱあると思う
そうですよね。
んで、いや、おっしゃる。なので、そこはやっぱり各国での、マネージメントチーム、ローカルの、いや、カントリーマネージャーだけじゃなくて、例えばローカル拠点において、例えば日本で言う、日本法人でいう、マネージメントチームの構築、強化みたいなところだとか、次世代の経営層の教育だとかっていうところが、やっぱり必要かなと思ってるので、ここは、各国、ちょっとフェーズによって、多分、そのマネージメントの体制自体も異なるんですけど、例えば、ある程度、マーケット、要は、僕らの事業規模感が大きい、例えば日本とかタイとか、インドネシアとか、ベトナムとか、そういった国で言うと、ニーズもそれなりにいるんで、そのローカルの次世代の経営層の育成みたいなところが結構肝になってくるかなと思ってるので、そのあたりは人事とも連携しながら、仕組みとかを整えているような状況かなと思います。
今、エニーマインド本体自体は、これ純粋持ち株会社なんですかね？っていう感じですか？
あ、そうですね。日本のエニマインドグループっていう、インクっていうのがあって、そこはもう純粋な持ち株会社で、その下にエニマインドジャパンっていう事業会社だとか、それこそエニマインドのシンガポール拠点と、シンガポール法人とかがぶら下がってるっていう感じですね。
今、取締役の方が何人かいらっしゃると思うんですけど、これはなんか
はい。
機能で分けてるのか、事業ごとになんか担当取締役みたいのがいるのかで、どういうなんか取締役構成なんですか？
事業と、一部国でも、分けていて、例えば、ロヒットっていう、COO で言うと、インドと、中東の領域を、全部統括していただいてるんですよね。で、創業者でもある小堤が、基本的には、マーケティング事業のところを、メインで、見ていると。で、僕はどちらかというと新規系の事業を統括しているので、エニマインドのところでいうとコマース、いわゆる EC の領域です。D2C、イコマースのところは僕の方で担当していて、で、コーポレート全般は CFO の大川が 基本的には投下しているので、
う
まあ、国と一部こう事業体で、こうマトリックスでこう見てるっていう状況ですね。
ん。なるほど。これ、国をまたいだ移動とかって存在するんですか？グループ。
あ、ありますよ、全然。
ああ。
それこそ、テックチームとかより多いですね。4拠点どこでも働いていいよっていう結構スタンスなので、ある程度の
なるほど。
ポジションに行けば、マネージャー以上のクラスで言うと、例えばバンコクでも、東京でも、ホーチミンでも、バンガロールでも、みたいな、選択肢があるんですよね。なので、彼らは結構移動が多いかな。まあ、希望しながら移動してるって感じですけど、っていうのはありますし、ビジネス側も、まあ一部ですけど、拠点をまたいだ形で、こう、ベースを移すみたいなのはありますね。
それはあれですか、グローバルの人材データベースみたいなのを社内で持ってる感じなんですか？
はい。あ、そうですね。各国共通で、使っている自社の、従業員データベース、評価とかも全部そこに入れてるんですけど、過去の評価も含めて、昇給金額だとか、そういうのも全部含めて、使ってる感じですね。
ちなみに、一定以上の幹部はもう英語でコミュニケーションするとか、そういう感じなんですか？
あ、そうですね。基本的には英語が社内公用語になっているので、今日マネジメントミーティングとか、役員会も全部英語ですし、例えば、今日も僕今バンコクにいるんですけど、基本的にはミーティングはすべて英語でやってる感じですね。まあ、日本法人は日本法人、中のコミュニケーションもちろん日本語でコミュニケーションを取ってますけど、上の層になればなるほど、外国、要は他の拠点とのコミュニケーションっていうところが増えてくるので、基本的には英語でコミュニケーションを取るっていう感じですかね。
なんか、わかりました。あとは今後の話なんですけど、これはまあ、公開企業なので、特にまあ、言える範囲で全く構わないんですけど、まあ、今は、創業事業である広告とかマーケティングから、まあ、EC みたいなところに染み出していって、まあ、みたいな、業態を、まあ、グローバルでやられてるって感じだと思うんですけど、当面はこのドメインで、まだ伸びしろあるし、集中していこうかなっていう感じですか。
そうですね、EC の市場にしても、まあ、デジタルマーケットとかインフルエンスマーケットの市場にしても、アジアでいうと、やっぱまだまだ全然伸びしろがあるかなと思ってるんですね。で、我々のシェアっていう観点においても、全然、まだまだ取っていけるっていう状況なので、まあ、この、まあ、よ、まあ、僕らは14カ国で、まあ、合計で言うと40億人ぐらい人口がいるマーケットを対象としているので、まあ、ここのドメインでまずはしっかりとシェアを取っていくっていうところが一つ大事かなと思ってます。ただ、まあ、一方で、まあ、冒頭にお話したように、まあ、インターネットの市場で、本当の意味でこう、長く続いていく、まあ、市場リードしている会社って、常にやっぱ波に乗っているような会社だと思ってるんですよね。なので、まあ、新しい事業機会とかビジネスチャンスが来た時に波に乗れるように、まあ、機動力っていうか、ある程度こう、まあ、スピード感を持って柔軟に対応できるような、部分は、まあ、必要だなと思っているので、そこはそこで一定程度張り続けたいなとは思ってますね。
また国も今後も広げ続けるっていう感じですか？
結構アジアの主要国みたいなところで言うと、ある程度出してはいるので、一旦は、フォーカスしていくかなと思ってはいるんですけれども、まあ、中長期的な、まあ、観点においては、やっぱこう、我々ってどちらかというとこう、新興国で、こう、ビジネスを、まあ、新しいビジネスを持ち込んで、立ち上げていくのが強い会社だと思っているんですよね。なので、まあ、今後じゃあ新興国って言われたときに、まあアフリカとか、まあ東ヨーロッパとか、っていうのはまあ、マーケットとしてはまあ、面白いなと思っているので、まあ中長期で考えたときに、まあアジア以外の国への進出みたいなところも、まあ考えていき、検討はしていきたいなと思ってます。
はい。 わかりました。ありがとうございます。じゃあ、最後になりますけども、これはですね、ほぼ日本人しか聞いてないと思うんですけど、結構、なんていうんですかね、情報感度が高い人たちは結構聞いていて、なんか採用情報も見られたりとかしてるので、まあ、日本人しか聞いてないんですけど、なんか御社の中での採用機会とか、就業機会でいくと、例えばどんなものがありますかっていうのでいくと、あとはこういう職種、日本人でも募集してるよみたいなのがあればなんか教えてください。
はい、わかりました。そうですね。プロダクト開発側で言うと、プロマネ、まあ、エンジニア両方、常に、多分採用していますと。で、先ほどお話ししたように、プロダクト開発の拠点って、東京、バンコク、ホーチミン、バンゴロール4拠点あるんですね。
うん、
で、ある程度の、こう、ポジションまで行くと、どこでも働き、どこの拠点でも行けるっていう形なので、グローバルに外国人で英語、まあ、外国人と英語を使ってコミュニケーションを取りながら仕事したいみたいな人には、いい機会なのかなと思います。
うんうん、
なんで、そこはまあ、一つあるかなと思ってます。
うんうん、
で、他の部分に言うと、やっぱこう、まあ、ビジネス側に関しても、日本人営業っていうのを各国に置いてるんですよね、実は。
そうなんだ。
日系のクライアントって、やっぱり結構特殊で、日系のクライアント獲得って、日本人同士でコミュニケーション取って、決定することがあるんですよね。うん、例えば、インドネシアの日系クライアント獲得っていうので、うん、日本人同士でコミュニケーション取ってみたいなところあるので、うんうん、その、いわゆる、各国における営業として、日本対日系営業に対してこうの募集も、まあ、例えばインドネシアとか、タイとか、ベトナムとか、僕らのまあ主要マーケットでいうと常にオープンしているので、このあたりも他の他社さんと比べるとユニークなポイントなのかなと思うので、まあ、グローバルでこう活躍したい、プロダクト側でもいいです、ビジネス側でも構わないので、グローバルにこう活躍したいみたいな方々がいれば、エニワイで非常に魅力的な環境だと思ってますし、まだまだ伸びしろのある会社なので、ぜひ、興味ある方は、いつでもご連絡いただければなと思っております。
まあ、でも今の話聞いてると、まあ、憧れはあっても、ちょっと自分はグローバルで働くイメージが、今までないって人も、もしかしたらチャンスあるかもしれないですよね。
そうですね。まず、東京オフィスで働いたとしても、英語に触れる機会っていうのがあるんですよね。
うんうん、
グローバルの指名で会とかは全部英語でやってたりとか、うんうん、外国人の授業にも結構、東京オフィスの中でも多いので、うん、まずは東京オフィスで働いてみて、そこからこう、本当に海外で働くってことに対してチャレンジするとか、
うん、
海外チームと連携していく、しながらこう、プロジェクトをまとめていくとか、っていうのも全然、機会もあるので、
うん、
ちょっとでもグローバルでこうビジネスするってことに興味がある方々がいれば、ご連絡いただければなと思いますし、英語が少なくとも別に東京オフィスで働く分には、英語が必須でもないので、
うんうん、
英語は別に英語力がそこまで高くない方でも、ご応募いただければなと思ってます。
わかりました。まあ、そういう意味だと、なかなか珍しいチャンスがある会社なのかなと私も思うので、概要欄に採用のリンクを貼っておきますので、ぜひですね、それ以外の職種の多分募集も出てると思いますので、ぜひこれ聞いて、あ、そういう会社なんで、ニーマインドって、思った人はですね、眺めてみていただければなと思ってます。はい、じゃあ、あれですか、ソウさん、もう何時間後かにはインドネシアにいるっていう感じなんですかね。シンガポールから。
そうですね。この後、フライトで、日本時間の深夜ぐらいにはもう、ジャカルタに着いてるって感じですかね。
大変お忙しいところに、はい、時間取っていただいて、まあ、経営者の人とかも大変参考になる話だったかなと思います。じゃあ、今日は前半と後半に、またがって、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。